9月5日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
娘
ね、3人娘。
そうです、娘僕いないけど、まあ昨日娘のような姪っ子の話をしました。でね、今週、
はい、
月曜日僕の先輩の亡くなった熱血館中さんの店長だった人の話をしました。
はい、元店長ということですね。
元店長ね。それから次、山岡鉄舟の話をしました。熱血館ね。そして伊集院静香の話も熱血館、熱血館シリーズですね。今週
そんな感じになりましたね。
伊集院でも言わせますけどね、芸名ですね。伊集院静香の伊集院は、伊集院っての官軍の名字ですね。薩摩に多いんだよね。
そうですか。
で、こっちは幕臣ですね。
ペンネームだったんですね。
そうです。で、あれですよ、
半藤和俊さん。
そうそして
私阿川。
そうですね。で
やっておりました。
その連合国司令官のそのサブジェクト2の解釈でしたね。
そうでしたね。
外務省はサブジェクト2の制限下に置かれると。だから占領軍が入ってきても、制限下に置かれるんだからいいと。ところが、陸軍は自主義力強めんって、隷属下だよ、奴隷になるんだもんだぜ、いや違うって。いやでも仲悪いわけですよ、外務省とその陸軍はね。で、隷属下、つまり陸軍はこんなことが許せるかと、こんなことならば降伏なんか死ねじゃと、徹底抗戦と、またひっくり返るわけです。で、ごたごたごたごたして、で、またクーデター計画を作り直すわけです。最後の一兵まで戦うぞと。
全くもう、どうしてもクーデターやりたかったんでしょうね。だからイチャモンつけたんじゃないですか。
つけたんでしょうね。
うん、
でも その間にもたくさん人が死んでるわけですよ。
そのイチャモンをつけている間に戦死した人は悲しいですよね。
そういうことがあって8月14日まで来ちゃうわけです。
13
日に一日中鈴木貫太郎内閣は揉めてるわけです。陸軍だけではなくて、このサブジェクト2のね、問題で許せるのかという閣僚もいて、で外務省の方はいやいや、そういう意味じゃなくて制限下に置かれて、とりあえず占領軍が来て、まあいろいろ制限があるだけの話でと。
いやいや、ウェブスターには書いてあった隷属下だと、騙されるんじゃないということですよね。
それで決まんないわけですよね。
で、
貫太郎さんが13日の夕方になって、今日はもうここでやめると、明日の午前中にもう一遍閣議を開いて、そして午後に天皇陛下にその閣議の経過をそのまま申し上げる会議を開くようなことをしたいと。で、こういうふうに貫太郎が言って解散するわけです。しかし、その13日の晩から14日の朝にかけて陸軍が大クーデター計画を立てちゃう。
いよいよ本気で。
そうです。翌日の午前中に閣議があるのだから、閣議の席にダーッと乗り込んで、鈴木貫太郎首相以下、米内光政海軍大臣、統合外務大臣とか和平派を全員拉致して、内閣をひっくり返して軍事内閣を作る。そして戒厳令を敷いて徹底抗戦と。
そんな計画があったんですね。なんで収められたのですか、そのクーデターを。
そこが鈴木の貫ちゃんの偉いところですよ。その晩シンクしたんですね。寝ながら考えたらどうか分かりません。徹夜して考えたかどうか。で、14日当日朝になって、佐古水書記官長、今の官房長官ですな、を呼んで、今朝は予定されている閣議をやめて午前会議にする。これから私が宮城へ行って天皇陛下にお願いをしてくると。で、貫太郎さんが午前中に宮城へ行くのです。なんぼ総理大臣であっても天皇陛下に予約もなしには会えないんですよ。突然では無理なんですよね、
普通は。そうですね。
とにかく会っていただきたいとお願いをして、天皇陛下が、まあ急なことだな、じゃあ会おうと言って会ってくれたと。
特別な方なんですね、陛下にとっては。
鈴木貫太郎、お父さんみたいなんですよ。で、もう一遍今度は陛下が全員を呼び出すという形で午前会議を開いてほしいと。午前会議というのは法的には面倒な手続きがいるわけです。法的にはね、その手続きをしている暇ないから、天皇陛下が呼び出しゃいいじゃねえかと。ね。
手続き全部取っ払って、とにかく集まれとおっしゃってくださいよって。
それをお願いするわけですよ。
それで。
そして午前会議が開かれる。 まあそれね私の仮説だったんですが、ところがね公になった天皇昭和天皇実録の中でその14日のところを見ると、天皇はね特別のおぼし飯を持って勘太郎に会ったと書いてある、
うん、
で宮城の中へ陸海軍統帥部の両総長と閣僚を呼ぶという鈴木勘太郎の提案に天皇も賛成したと、午前10時半からやりました。
午前会議ってやっぱり午前中にやるものなんですかね。すいません。
いやいや、午前会議
陛下の前ということですね。
そうですね。いやこれ午前会議は普通ごんわんですね、はい、ともかくその日は急だから平服でいいと、
うん、
ね。とにかく早く集まれと、で球場の中に入れちゃうとさすがに陸軍のクーデター派も球場の中には入ってこない。
球場の中ではクーデターは起こせない。
そういうことですよ。和平派を拉致して内閣をひっくり返して、そして天皇陛下にお願いをして徹底抗戦というのがクーデター計画ですから、天皇陛下までどうこうしようなんてことはもうつゆも考えてない。だから球場の中に入られちゃうと連中は手も足も出ない、何もできないわけです、うん、なんでっていうことになっちゃったんですね。
それが8月14日の
午前中、
はい、
要するに勘太郎っていう人はね
作詞ですね、
ものすごい作詞で憲法違反者ですね、
うん、
つまり天皇陛下に最後の決断をお願いして天皇陛下にどうするかを決めてもらうなんていうのは本来しちゃいかんと、前にありました法律で決まってるわけですよ、
はい、
内閣はねだからお願い内閣が決めないといけない問題です。
天皇陛下との信頼関係がよほど深くなければできない策ですよね。しかも陛下がそれを受けてくださるという確信もなければ、
うん、普通の人ならできなかったでしょうね、
うん、
ところがね、和江さんも知っている通り二人の間はね、うん、
親子の関係に近いものがあったから、
そう、阿吽の呼吸ってやつですね。
それまでの陛下のお気持ちもあった、
陛下の気持ちも分かっていたわけですね勘太郎はね、
うん、この男はすごいな。
そうなんですよ。でそれで14日に天皇陛下は鈴木勘太郎のその陛下のご祭壇をお願いしますという言葉を受けて、あの例の有名なトイモトキモトキモトキモトキモトキっていうのをやったんですよね、
はい、
うん、で当時の情報局総裁の下村博史という人が書いたこの天皇陛下のお言葉というのが資料として残っているのですが、その後また資料が出てきましてね、実は天皇陛下ご自身も必死の思いで陸軍を説得していたのです。
お自ら、
はい、頼むから私のことを聞いてくれと、ここまで来たら戦争は終わりにしたいと、阿南陸軍大臣、梅津参謀総長、吉住軍務局長、その他陸軍の何人かがその場にいましてね、その連中に言ったことは言ったことだとしか取れないその文章がある。これはあの梅津参謀長もメモしてるんですよ。
残っているんですか。
そう、それから吉住軍務局長もメモしてるんですよ。両方とも残しているそのメモのね、天皇発言内容がぴったり合っているんです、
うん、
で昭和天皇はね、無念であろうし苦しいであろうが頼むから陸軍よ、ここは我慢してくれと、クーデターなんて余計なことをしないで私の言う通り降伏してくれと。
その時昭和天皇陛下はおいくつだったんですか。
44歳ですか。
44歳。鈴木勘太郎は法に抵触し軍に対抗しても陛下を守ったということですよね。
そうです、陛下を守って、しかも日本の国を守って、まあ最後のギリギリのところですね、
太平洋戦争終結に導いた、
うん、降伏という形で戦争を終結させた。憲法違反で、
うん、
憲法違反してるわけですよ。だから息子にも言ってるわけです、はい、天皇陛下に政治的決断をさせるなんて憲法違反をおのずからやったのだから、
うん、
僕は死刑になっても構わないと、これしか方法がなかったと、
うん
うん、でよく見るその御前会議の一個ありますな、
はい、
こう天皇がですね机を真ん中に置いて、で左右の両側に閣僚たちが座る、あれが正式の御前会議の形なんですね、
うんうん、縦長の机の両サイドに閣僚が並んで、その一番奥のお誕生日席みたいなところに陛下が座られる
という、そうそうそう、あれあのタイプね、
はい、
ところが最後の14日の午前会議はね、天皇真ん中に置いて横に並んでるんですよ、横へ、横に3列にこうね、
最後の晩餐みたい。
そうそうそうですね、だから天皇を前にして、それはだから正式な午前会議ではなくて天皇のお召しによる懇談的な 御前会議というわけですよ、う
ん、形としては。
そう、形としてね、うん、でもし鈴木貫太郎がこの時総理大臣をやっていないと終戦への道は危なかったんじゃないですかね、うんうん、
時間です。あ、ここまでといたします。
もうちょっとですね、はい、
はい、ではプラスワンです。
今日のはね、あのほら昨夜の秘密の後の曲、この人もなんか新興宗教がなんかで願ったか、
小川智子さんですね、
うん、ね、
はい、はい、三毛で初恋の人。